Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは女優の黒柳徹子さん。黒柳さんが25年にわたり続けていらっしゃるユニセフ親善大使としてのこれまでの活動について、そして先日訪れたネパールでの最新の活動状況についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
黒柳徹子、女優。 NHK が1953年に放送を開始した際、専属のテレビ女優第1号となる。以来女優、司会者として活躍を続ける。彼女が司会を務める徹子の部屋は放送開始から30年以上続き、2006年菊池寛賞受賞、1984年にユニセフ親善大使に任命され、以来25年30近くもの国や地域を訪問している。2000年、子どものためのリーダーシップ賞受賞。ユニセフ親善大使としての経験を綴った「トットちゃんとトットちゃんたち」など著書多数。また子どもの頃の思い出を綴った「窓際のトットちゃん」は750万部を超えるベストセラー日本記録を達成。世界33カ国で翻訳出版されている。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは女優の黒柳徹子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
黒柳さんはユニセフ親善大使になられて25年ということで、はい、毎年世界中の、ま、国や地域の現地視察を行って、世界の子どもたちの現状を我々に伝えてくださっていらっしゃるんですが、今年は、6月下旬にネパールを訪問されたということで、はい、まずは早速そのお話からお伺いしたんですけど、はい、今回はネパールのどのあたりをどんなスケジュールで回られてきたんですか？
1週間ぐらい行ってたんですけど、はい、ネパールはね、まあ、カトマンズって首都なんですけど、はい、それからあとポカラっていう割と山に登る方たちが向こうの方にマチュピチュレっていうようなすごい山が見えるようなちょっと景色でいいんですけど、うんうん、まあ子供たちが非常に大変なところと、それからそのあたり行く間ずっと車でいろんなとこ通りながら行ったんですけれど、やはりまあ内戦10年続いてましたよね、うん、その内戦中に少年兵になった子供なんかがいたりする、そういうとこ通ったりなんかして、だから大きな場所としてはそのポカラっていう第二の都市と言われているとこと、あと小さい村々をいくつか回ったっていう感じです。
まあそれを1週間ぐらいかけてということですね。まあ、そのネパールがその抱えている問題というのは具体的にはどんなことなんですかね？
貧困ですね。
貧困。
まず、まあ、10年間内戦が続いた、うん、で私たちはね、いろんな方がネパールから山にお登りになるヒマラヤとか、だからそういうふうなことばっかり見てたので、割とのんきな国っていうか、うん、穏やかな国であって、で空気のきれいなとこと思ってたんですけど、はい、まずびっくりしたのは10年間の内戦、うん、で3年前に終わったんですけど、相当なものだったっていうことで、ものすごく国がそういうことで疲弊したということですね、うんうん、それからやはり大体が農村国なんですけど、やはり働く人たちがみんな戦ったりなんかしてるし、それから未亡人がいっぱいいっぱい出ちゃったし、もうそういうことで貧困を極めてるんですね。例えば大体私たち日本人は1年間に1人平均ですけど350万円収入がまあ一応あるという形になってるんですって、はい、ネパールは3万円です。
3万円、うん、100分の1以下ですね。
そうですね、それで、国の半分の子供が栄養失調、これはね、思ってもいなかったですね。そういう、まあ、10年間内戦があって3年前に終わったと言っても、うん、そんなにすごいことがあったんだってことがね、本 当にアジアの中で、これはね、まあ、ネパールだけでなくて、アフガニスタンにしても、どこにしてもそうなんですけど、同じアジアなのに、どうして私はこんなに知らないでいたんだろうと思うようなこと多いんですけど、今度のネパールもとってもそう思って、山に登る方の綺麗な、景色ばっかりしか見てなかったなと思って、とても、申し訳ないなと思ったんですけど、大体からして、山の方を見てると、空気いいですよね。で、すごく、山が見えて、いいと思ってましたら、カトマンツーって首都なんですけど、その首都のもう、なんて言いますかね、ゴミの収集が全然うまくいってないで、ストライキやってたりなんかしたので、うん、ゴミがもう山盛りになってるのは風でビュービュービュービュービュー、街中飛んでて、その中を子供が、なんかビニールの袋とかなんか落ちてるものを拾って売るとか、なんか食べ物落ちてないかと思って、子供がそれをこう探してる状況、それで風が吹いていて、それにものすごく前からのゴミと、それからすごいでもしょっちゅうあっちでもこっちでもやってるから、みんな走り回ってる、そのかき混ぜていくわけです、ゴミを。そこに今度車の排気ガスとで全部でね、ブワーってなってるから、3メートルぐらい前がよく見えない。で、ホテルからでも、向こうの方の山が見えるって聞いてたんですけど、本当にね、もうね、なんか霞がかかったみたいになっちゃってて、ゴミで。で、夕方、ホテル帰ってきて、顔触ると、ザーザーザーザラ、顔にこう、ほこりが溜まってるって感じなんですね。まあ、だからとっても、呼吸器の悪い子供もいっぱいいますしね。まあ、そういうことでは、もう本当に思ってもいないことで驚きました。で、もちろん、そのポカラとかそういう地方の方へちょっと行くと、もうそれはもう綺麗な空気があって、そして綺麗な山やなんかあるんですけど、山寿司ということにおいてはもう本当にすごかったですね。それとね、アジアは割とそうなんですけれども、子供の労働、これはやっぱりね、アフリカやなんかだと子供労働するんですけど、働くところがそうはないので、大体、まあ、お水を汲みに行くとか、薪を拾ってくるとか、うちの小さい弟と妹の面倒を見たりとか、そういうことで、子供は、まあ、小学校行かれないっていう子多いんですけど、アジアはね、働く場所が、まあ、一応あるんですね。例えば、バングラデシュなんかだと、旋盤工なんて、ビーッとこうやって、機械のどっかの、車の部分をピカピカにするようなの。すっごく9歳ぐらいで手際がいいんで、何年ぐらいやってんのって言うともう2、3年やってるって。だから6歳ぐらいからやってるわけですよね。それと同じように働くところがあるので、今度のネパールも私が、まあ、ずっとついて歩いた女の子なんかはやっぱり川の中入って、胸まで川の中入って、で、大人の人がしゃくってくれる砂を背中に背負った袋にだいたい50キロぐらいあるって言いましたけど、その濡れた砂を背中に背負って、ずーっと足場の悪いところからどんどんどんどん上の方に上がっていって、トラックがあるところまでこう、ザーって開けるっていう仕事を朝5時ぐらいから子供がやってるわけですね。5歳ぐらいから。これが1回やると、まあ、大体7円ぐらいもらえるって話でしたけども、いくら物価安いって言っても、やっぱり相当、大変ですよね。それで、何回も何回も、だから小学校に行く時間がなくなっちゃう。で、そういう子供たちをユニセフはとにかく集めてきて、もう本当に短期間に2、3時間の間に読み書き、算数、最低限の勉強できるようにして、で、また仕事に戻ってもらうっていうふうにしてるんですけど、そういうのでは、その、一番私がびっくりしたのは、やっぱり砂を川の中から背負って、運んでる子供、それからあとはメイドさんが小さい子供の面倒を見てる子供、それからあとはレストランのお皿洗い、そういう働き場所がまああるっていうことでね。でもまあユニセフはなるだけそういう子供たちに働いてもらいたくないと思ってるんですけど、うちが貧しいとやっぱり子供が働かないわけいかないので、で少なくとも最低限の読み書きできるようにっていう、今教育受けられるチャンスがないと、本当に子供後で大人になった時に仕事ないですから。でもその川の水中に入って砂を運んでる子にね、大きくなったら何になるのって言ったら、洋服のデザイナーになりたいって言ってたんで、じゃあ頑張ってねって言って、それでユニセフが教えてるところにミシンなんかがあって、そういうことも教えたりするので、それ習ったりしてましたけれど、でもやっぱり急いで帰って砂運ぼってしちゃうんですよね。どうしても、まあ現金が入ってくるからでしょうけど。だからそういうことではもう本当に子供たちが全員小学校に上がる。当然のような日本からすると考えられないですね、うん、もう本当にそういう子供が学校に行けないという状況、
まあ、確かに本当におっしゃるように、うん、ネパールってなんかイメージ的には風光明媚な、
そうです、ね、なんか観光国ですよ ね、
うん、そういうイメージばっかりがこう先行しちゃいますけど、うん、実際にこう足を踏み入れるとそういう厳しい、本当に厳しい現実が、
そうですね、うん、栄養失調の子供が、まあ、半分ぐらいっていうんですけど、本当にもうそういう栄養失調の子供の、まあ、病院にも行きましたけれども、もう2歳になっててももうとにかく体の肉がもうほとんどないっていうような子供とか、それから大体 全体が幼く見えて可愛いんですけど、6歳ぐらいかなと思って聞くと10歳とかね、うん、だからやっぱりこれはね、アフガニスタンについても言えたんですけど、8つぐらいかなと思って何歳って聞くと15とかね、つまりね、背が伸びない、
うんうん、
なんかあの全体がね、小さい、幼くて可愛いんだけど、大人になった時やっぱ困るかもしれないと思うぐらい、うんうん、こう成長がちゃんとしてないっていう感じだね。
栄養が足りなくて、
そう、もう、アフリカやなんかはね、すっごい痩せてるのは、まあ、裸でアフリカの人たちがいるからもあるんですけど、骨はね、伸びるらしいのね、アフリカの子供は。だからどんどん骨が伸びるから、皮も一緒に伸びてって、うん、もう見るからに痩せて見えるから、かわいそうってみんな思うんだけど、うん、アジアの子供たちは割となんか上に着込んでるせいもあるんですけど、背が伸びない。
うんうん、
で、あの、小さくて可愛いんだけど、本当はもうある年齢になってるっていう子も多いですね。だからやっぱり、ちゃんと食べて、栄養のあるものを食べて背伸ばしてあげないといけないっても思うし、うん、まあ学校にね、行ってもらわないといけないと思うんですけど、そういう、あの、働き場所があるのがやっぱりアジアはアフリカやなんかと違いますね。アフリカ随分なんかも言ってるんですけど、やはりアジアはまた違うと思いますね。なるほど。
そうか。純粋な本当に労働力になっちゃってるんです
ね。完全になっちゃってるってことですね。
そうですね。まあそれが、まあもちろんね、その現金収入があるという面では、植物的にはいいのかもしれないけれども、うん、やっぱりそこがあるからゆえに働いちゃうっていう部分もあるわけですよね。
そうですね。それからまあ内戦があったりして、お父さんがいなくなったりとか、うん、またはまあ、あの、今、エイズがすごく多いんですよ、ネパールはね。うん、どうしてかっていうと、出稼ぎに行ってるお父さんがすごく多いんだけど、ちょっと超えるとすぐインド、モンバイ、まあ、ボンベですね、昔の、うん。ああいうところで帰ってくるともエイズになってて、それで、あの、まあ、随分、あの、奥さんで HIV に、感染してる奥さんで旦那さん死んだって人いっぱいいましたけども、うん、こんなに多いかと思うほど今多いですね、うん、それで、あの、移ってきた旦那さんは大体20代でもう死んだりしてるんですね、うん、で奥さんも20代なんだけど、自分は HIV を、あの、持ってるんだけど死にはしないと。でも今ね、あの、ちょっと前より比べればきっといいと思うのは、女の人たちが団結してね、うん、あの、何人、100人ぐらいエイズになった、HIV になった女の人がみんな集まって、あの、こう団結して、そのなるだけ進行を止める薬なんかをもらえるように、一、うん、人だとなかなかもらいにくいし、それから差別もされるんだけど、固まってるといろんな人とね、話し合ってそういうものをもらえたり、うんうんうん、またすごく、あの、あそこはあのカーストが低いって言いますかね、うんうん、あの、階級が低い人たちっていうのが低く見られるっていうのがまだ残って、インドと同じように。で、そういうところの村の人たちやなんかのとこ行ったんですけど、やっぱりすごくその家庭内暴力、やっぱり旦那さんの家庭内暴力多くて、で、その家庭内暴力もただお酒飲んで、あの、殴るとかそういうんじゃなくて、あの、みんなが、あの、困ってるのは、やっぱり出稼ぎに行って帰ってきた時に、結婚してるのに女の人連れて帰ってきちゃって、うんうん、それで奥さんをものすごくね、あの、暴力でいろいろあれして、子供ごと家を出されちゃって、行くところもない。で、そういう女たちがまた固まって連合して、弁護士さんなんか雇って、とにかく住むところだけでも獲得するとか、少しずつ進歩してるんですね。だからそういうのはまあいいんですけど、まあそんなわけで、まあ国が全体が貧困してる、貧困っていうのはそういうことだなってつくづく思います、うん、
なるほどね。まあ、あの、そのね、ネパールの今の現状を、テレビでもご紹介なさるということで、
そうです、そうです、
はい、8月の16日、
あ、そうですね、テレビ朝日系で、はい、あの、放送いたします、うん、
午後2時
から、そうですね、
ということで、
それから、あの、もう一つ、あの、少年兵がいっぱいいるんですね、うんうんうん、やっぱり内戦になると必ずそう、アフリカでもどこでもそうなんですけど、小さい子供に銃持たせて大人がまあ人を撃たせるっていう、それで怖いっていうと麻薬なんかアフリカなんかではされて、それで、あの、人をたくさん撃ってとか、戦争が終わってしまうとその子は、うん、人殺しっていうふうにレッテル貼られていくところがなくて、うんうんうん、子供たちだけでうろうろしちゃうみたいな、とっても本当にかわいそうなんですね。それで、あの、人を撃った時に大人は偉い偉いと褒めてくれるんだけど、戦争が終わっちゃうと、もう褒めてくれた大人はいなくなって、ただ自分の中にもすごく恐ろしい思い出だけになって、で、しかももっとすごいのは、難民キャンプで会った子なんか自分がどこにいるのか分かんないんですよね。どこから来たかも。だって8歳ぐらいの時に銃持たされて、どんどんどんどんゲリラと一緒に歩いてるうちに、どこの国、あの、アフリカ近いですかね。コートジボワールとかリベリアとか、あの、シエラレオネとか、あの辺のところはもうどんどん移動していくから、自分がどこにいるかも分かんない。親のうちはどうだったか、アドレスやなんかはっきりしてないですから、日本みたいに。だからそういう子もすごい可哀想だったけど、今度は女の子がいたんですね、このネパールには。 で、女の子で、少年兵だった子に会って、ずいぶん話聞いたんですけども、やっぱなんで行ったのかって言ったら、やっぱり、国のためにいいと自分は思って、一応、マオイストって言うんですけど、ね、向こうはね、武力勢力ですけど、それで、あとお金もくれるって言ったから、うちにお金あげられるかと思ったけど、ってもらえたのって言ったら、結局もらえなかったってね。で、行ってすぐ、違うと思って逃げようと思ったら逃げられなかったの。女の子4人で行ったんだけど、1年半ぐらいずっとそこにいて、で、お父さん、が会いに来てくれて、一年半ぐらいの時にちょっとお父さんに会ったんだけど、またずっとそこにいて、それでその間一回帰ってきたんだけど、また七人ぐらいの子供と一緒に行って、まあリーダーになったって。で、その子はね、迷彩服、それに銃持って、すごいブロマイドみたいなの持ってんの、自分の。やっぱそれ誇りにしてるんですよね。だからそういうの見ちゃうとみんなもかっこいいって、まあ思うんでしょうね。だからあなたは、また呼ばれたら行きますかって言ったら、もう行かないって言って、学校でいじめられたりし、今中学校行ってるんですね。いじめられないって言ったら、いじめられはしないけどって言ってましたけど、ユニセフの人にはね、心開いてないって言ったけど、私が行った時はもう一生懸命、なんとか自分が一生懸命話をねしてくれようとして、花の首飾りなんか作ってくれたりしたけど、心の傷をどうして、誰が治してくれるんだろうと思ってね、責任持ってくれない、誰もと思って、かわいそうでしたね。だいたい中学生ぐらい。だいたい一番ね、9歳ぐらいからがね、なんか、洗脳しやすいんですね。14、15ぐらいまで。それでちっちゃいと足でまといだし、大きいとまたなんだかんだってめんどくさいから、そのぐらいの子供は連れてっちゃうと、どこもそうですけど、少年兵みんなそのぐらいですよね。ひどい。Let's get knowledge with fun. 親善大使になって3年目にインド行ったんですね。インドももう非常に子供がたくさん、その時年間350万人ぐらい子供死んでて、やっぱり貧しいとかいろんなことで、で行ったんですね。それでインドはとても破傷風っていう病気が多いんです。それは傷口から入る病気なんですけど、それはね、予防接種1本してれば、死なないで済むんだけど、それしてないために、手当てが遅いともう高熱が出たり、それから筋肉が全部硬直しちゃうんですね。で、もう生きているのにもうミイラのようになって、それでこう電気とか光が当たるとこうブルブル震えて、指なりに沿って硬直するっていうね、本当にかわいそうな、まあ、病気になってて、まあ、死ぬの待ってるような子供が20人ぐらいいたんですね。で、まあ部屋はカーテンでこうちょっと暗くしてあったんですけど、一番端の方に行ったね、10歳ぐらいの男の子がね、寝てたんですね。で、その子だけはね、目を開けて私のことを見てたんです。そしたらお医者様が足触ってごらんなさい、カチカチだからって、足触ったら本当にどっこにも肉みたいになくて硬直してるので、本当にもう物を触ってるかのようだったんですね。でもその子を目を開けて私を見てたので、私は日本語で、あなたね、先生も一生懸命やってくださるから、頑張って生きようとしてねってちっちゃい声で言ったんですね。そしたらその子は喉の奥で、うーってなんか言ったんです。で、考えたら筋肉が硬直してるから、もう舌も唇も何も声帯も全部硬直して物がよく言えないって分かったんですけど、でも一生懸命なんか言ってたみたいなんで、女性の看護師さんに、今この子なんて言ったんですかって聞いたら、その死にかけている子が私にね、あなたの幸せを祈ってますってこの子言ってるって言ったんですね。その時に、本当に子供っていうのは、すごいものだなと思ってね、自分が死ぬかもしれない苦しい時にもあなたの幸せを祈っていますなんて、そんなことが言えるのが子供なんだって。で、それはタンザニアって一番最初に行った国の村長さんがね、黒柳さんこれだけ覚えて帰ってくださいって、大人はね、死ぬ時に痛いとか苦しいとかいろんなこと言いますよ、子供は何にも言わないんです。何にも言わないで周りの大人を信頼してバナナの葉っぱの下で死んでいくんです。これだけ覚えてってくださいって言われたんで、私は分かってたように思ったんですけど、そういう子供たちに会うたびに、ああ、何にも分かっていなかったんだなってね、そんな風に子供って言ってくれるもんだと思って、そのインドの子供が始まって、私が親善大使になって3年目だったんですね。それで、その子のことをいつも忘れない、他のことも忘れないこといっぱいありますけど、あなたのお幸せを祈っていますって、多分あの子は死んだでしょう。だからその子の、まあ、意思も、継ぐっていうか変ですけど、忘れないにしようかなと思ってます。
まあ、そういった子どもたちが直面しているいろんな問題があろうかと思いますけども、その解決へのなんかこう道筋というか光は指しているものはあるんですかね。
それはね、その国々によって全部もその内戦も、それから民族同士の争いですごい人間がいっぱい殺戮されたことも、干ばつも、あといろんな問題があって国によって全部違うんです。ただね、全体ユニセフにとって言えることは、25年前に1400万人の子供が年間死んでたんです、 今それが920万人にまで減ったんですね。
おお、だいぶ減ったんですね。
で、これは減ったっていうことは、うん、子供はどんどん増えてるんですから、それでも減ってるっていうことは、ずいぶんこれは、死ななくなったと思っていいと思うんですね。本当はユニセフは前の世紀で半分にしたかったんです。700万人まで。でもそうはいかなかったんですけど、それでも、約80万人、500万人近く、1年で死んでいる子供が、少なくなったことは、世界中の人がやっぱりみんなでやっていこうと、それからやっぱり予防接種が大事だとか、いろんなことが分かって、少しずつ、良くなっていることだと思って、私絶望はしてないんですね。
なるほど。
だけど、その代わり、エイズとか思いがけないことが増えたりとか、エイズ孤児もすごくたくさんいますしね、いろんなことではまだまだと思っていますけど、まあ、みんなが少しずつ自覚してきて、それからやっぱり教育が大事だってこともみんな分かってきて、特にアフリカなんかはやっぱり植民地にされた国が多いですから、みんなも教育受けさせてもらえる機会なかったですよね。でもやっぱり教育は必要だってみんな思っていて、少しずつまあ勉強していく子どもたちも増えてきてるんですが、例えばね、ハイチっていう国があるんですよ。これアメリカのちょっと下の方にある、カリブ海の方に面していてね、みんながとってもジャマイカなんて新婚旅行に行きたいっておっしゃってる、一番多いそばにあるハイチっていう国は、そこ本当にね、黒人の奴隷で最初に独立した国なんですのに、未だにね、識字率が 15%。本の読める人、書ける人が 15% しかいないと、ほとんど国は成り立っていかないですよ。仕事をするって言っても、事務系の仕事はできないわけですから。そうするとね、80% の人が仕事がないんです。80% 大人の仕事がないと、子供食べさせていかれないので、6歳ぐらいになると、うちを出て自分で食べていきなさいって言って、みんなストリートチルドレンになっちゃうんです、子供が。そうすると、大人も仕事がないんですか、子供仕事ないですよね。そうすると、手っ取り早いのが、売春で、12歳ぐらいからも女の子も男の子も売春してるんですね。で、男の子の場合は、エイズがものすごかったんで、今ちょっと男の子はもう出ていなかったんですか、私が行った時は。もうハイチからエイズが始まったっていうぐらい、すごく感染した。そうじゃないんですよ。だけど男の人がアメリカの方から買いに来たからそういうことになっちゃったんですけど、買い手はいつも男ですよね。でも売り手の方は、男の子、少年だったり女の子だったりするんですけど、その時は少年はもういなかったんですけど、女の子12歳からでね。で、一緒に行ってたでしょ。そしてテレビの人に、ね、買ってよ買ってよって言ってるんで、いくらって言ったらね、6グルドでいいからって言ったんですよ。6グルドって1グルド7円なんですよね。だから42円、1回の売春が42円、それでね、あなたエイズは怖くないのって聞いたら、だってエイズになったって何年か生きてられるでしょ。私のうち明日食べるものないんですもんって言ったんですよね。だからこの子は売春してうちの家族を養ってるんだなと思ったら、本当にね、貧しいっていうのはこういうことだなと思いましたけどね。とっても胸に突き刺さるような貧しさだと思いました。
まあでもそういった中で、そのね、徐々にではあるけれども、その死ぬ子供は、もちろん減ってるし、それは大きな進歩だと思いますし、その問題の解決のために、我々ができるアクションというのは、どういったことがあるんでしょうかね。
私は思うんですけど、もちろん、お医者様でね、そういうところ行こうという方たちは、国境なき医師団とかいろんなものあるし、いろいろできるんですけど、一番大事なことはね、やっぱり関心を持つってことだと思うんです。
関心を持つ。
関心を持つ。はい、だから、自分がね、募金したいけど、どういうふうにしていいか分かんないとか、いろいろあると思います。でもお金なんかも大事なんですけど、一番大事なのはね、関心を持って、今世界がどうなってる、世界の子供がどうなってるってね、新聞には出てるんですよ。ただね、もう本当に扱いが小さいですから、バングラディッシュでも一回すごい台風があると20万人ぐらい人が死ぬんです。でもね、新聞の記事ってね、もう本当何センチってこれ3センチの4センチぐらい、こんなちっちゃい記事ですよね。日本でもし20万人1回の台風で人が死んだらパニックですよね。でも同じ1億2000万人ぐらいの人口ですから、ほぼ同じなんですけど、私自分が行ったので分かったんですけど、20万人も人が死んでるのに、よその国のことはこんなちっちゃくしか出ないんだなって。そして家がなくて地べたにこう寝てた子供たちはみんな水で流されて死んだんだなと思うと、本当にかわいそうだなと思うんだけど、それが本当に人事になっちゃうんですね。だからそれやっぱり人事じゃなくて、関心を持ってそういうのを見るというようなことが、多分そうする すると自分のうちの隣の人の子供も、それから隣のおばあさんのこともみんな気になってきて、自分の身近なことからでもなんかやっていこうってもしかしたら思うかもしれない。そういうことがやっぱり大事だと思うんですね。
なるほど。
で、行ける人はそれはもう看護さんでも、どなたでもよその国へ行ったりとかね、いろんなことできると思いますけど、自分にできる手近なことから、私、だから隣のおばあさんがなんかお使い大変そうだったら行ってきてあげましょうかというとか、なんかちょっとできるんじゃないかなってちょっと思うんです。何事によらず、まあ、関心を持つっていうことがね、大事なことじゃないかしら。
日本社会のこう現在の様子を見てこうお感じになるということはどんなことですか？
う
ん、
そうですね、私いろんな難民キャンプ行っていつも聞くのは、自殺した子がいますかって聞いてるんですね。今までただの一例も自殺した子いないんです。
いない
いない、
うん、
もうね、本当にね、もうよく生きていかれるなと思うような状況の中で生きていることもいっぱいいるんですね。例えばアンゴラとかそういう国に行った時の、まあ、ゲリラにどうされたかって言ったらば、お父さんが目の前で殺されて、お母さんがレイプされて、それで上のお兄さんお姉さんはみんな死役に連れて行かれて、自分はお母さんに捨ててけって言われて、で捨てると今度ゲリラが腕とか足をこうナイフでもぎ取って、その子をみんなに今ゲリラ怖いと思わせるためにね、それから国がもしその子が生き残った場合、国がお金かかるじゃありませんか、そういう子を見なきゃいけないか、そういうことのためにそういうことをしていくっていうふうなことで、生き残った子はそのまんまで生きていくわけですから、そうすると孤児になって、でどっかの記憶の中にはそういうひどいことになったって、自分は手とか足とかがなくて、それで生きていかなきゃならないんですか。そういう子いっぱいいて、そういう子たちはどうなんだろうと思って見てると、みんなそれでも一生懸命もう本当に歯を食い縛ってでも生きていこうとしてるんですよね。どんなことがあっても、でどんな子たちもみんなね、前向きで生きていこうとしてるの。だからね、自殺した子一人もいないって聞くと、なるほど、そうだろうな、こんなにみんなね、前向きに生きていこうとしてるんだもんねって。で、私自分が戦争中子供だったかよくわかるんですけど、もう本当に学校行ったら空襲がある。家帰ったらもう家が焼けてて親も死んでるかもしれない。食べるものは全くない栄養失調。空から爆弾が降ってくるって、そういう中でも、なんとかして生きようとしましたからね。死んじゃった方がいいなんて夢にも思いませんでしたから。そういうことから考えると、なぜ、日本の子供はね、自殺をする子がいるのだろうと、まあ、そんなにいっぱい新聞には出てないけど、自分の数だと聞きますとね、とっても残念に思うんですよね。こんなに何もかも満たされていて、だから死ぬってことはね、ないと思うんですよ。やっぱり何かが足りないんだと思うんですよね。だから、それは私は教育家じゃないからわからないんだけれども、やはり、自分から死を選ばなきゃなんない子供がいるっていうのは、あまりにも悲しいって思いますよね。食べるものだっていっぱいあんのに、もう本当に食べるものがなくて死んでいく子供がいっぱいいるのに、でもそういう子供たちと比べてね、日本は幸せなんだと思いなさいと私言わないですよ。だってそれ死んでいく子は幸せじゃないから死んでいくんだろうと思うんですけど、でもやっぱり小さい時から命が大事だっていうことと、本当に人間っていうのはどんなことがあっても生きていかなきゃいけないとかね、そういうことをちゃんと教えてなかったのかよくわかりませんけど、その自殺をする子がいるのは本当に残念なことだと思うの。だってみんなどんなことがあっても生きていこうと思って一生懸命病院でもみんな治そうとしてるわけでしょ。それがどんなにいろんなところ片足になっても義足になってもみんななんとかして生きていこうとしてるんだから、やっぱりその自分で死んだりしないでほしいっていつも思うんですね。そういうことから考えると、もうそういろんな国へ行って、それが少年兵になってね、うちの家族も全然わかんない人を殺してきて自分ズタズタ、それでも何がしたいですかって聞くと、やっぱり自分はタクシーのドライバーになりたいとか、中学もう一回行きたいとか、学校の先生になりたいとかって、みんなちゃんと希望を持ってるんですね。だからそういうことを思うと、日本の子どもたちね、元気で生きてってほしいな、希望を持って、本当に昔こんな希望言うとおかしいなってみんなが言うかもしれないと思って言わなかったかもしれない子どもたちも、もう途方もない希望でいいから持って夢を持って、まあ、生きてってほしいなってつくづく思いますね。
なるほど。 Let's get knowledge with fun。 ガマナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは女優の黒柳徹子さんです。黒柳さんは今年2009年ユニセフ親善大使になられて25周年ということで、四半世紀ですね。まあでもそれまでは、まあ、女優司会者としてご活躍ずっとされてき、まあ今もそうですけども、そういった黒柳さんがその親善大使に25年前にこう任命されたというのはどういう経緯だったんですか？
まず ユニセフでは、はい、ダニー・ケっていう有名な俳優さんが、その方がまあ第一号だったんですね、はい。で、戦後その方がよく日本にいらっしゃって、粉ミルクをたくさんユニセフがいただいたんですね、日本はね。まあそういうことでいらっしゃったかどうか、ダニー・ケさんがなんかユニセフって言うんで、なんとなくユニセフはまあ知ってたんですね。そしてアジアから一人親善大使を欲しいっていうのはずっとユニセフは考えていたみたいなんですけども、なかなかこう決まらないっていうのは、まあいろんな理由があるんですけど、まず無報酬でやってくれる人で、影響力を持っていて、それでスキャンダルがないような人っていうね、まあ、いろんな条件があって、はい、まあ、なかなか決まらなかったらしいんです。で、緒方貞子先生、
はい、
国連高等難民弁務官でいらっしゃった緒方先生に、ユニセフの、まあ、事務局として一番偉い方がアジアに誰かいませんかねっておっしゃった時に、黒柳さんどうかしらって、まあ、私のことを推薦してくださって、でちょうどその時に窓際のトットちゃんの英語版が出た時だったんで、先生が渡してくださったんですね、日本にグラントさんっていうその事務局長がいらした時に、一晩で読んでくださって、
トットちゃんを。
で、これは、で、東京中の本屋さん探して、英語版20冊を持って、ニューヨークお帰りになって、みんなに読んでもらって、で、これだけ子供のことが分かってるんだったらいいだろうってことで、それが、まあ、決めてですね。それで、まあ、国連児童基金っていうんですけど、そこから、どうですかってお話があったんで、私、粉ミルクを日本は、ユニセフがいただいて65億円ですよ、当時のお金でね、何の見返りも考えないでユニセフはくれたんですから、そのことではね、絶対なんか俺ができたらと思ってたんで、もちろん喜んでってお引き受けしました。
なるほどね、そういう経緯でなられた、そうですか。で、まあ25周年と、まあ、以来25年ですけど、
はい、
その、30近くの国や地域をもう訪問してらっしゃるということですが、はい、その特に印象に残っているその訪問先とか、そうこうな光景とかっていうのはございますかね。
まあ、最初にカンボジア行った時はどなたもそうだと思いますけど、私20年前に1回行って、それが去年行ったんですけど、20年前に行った時はまだポルポットに殺された人たち の頭蓋骨やなんかがね、その辺に散乱しているような状況だったんです。で、まあ、本当にひどいなと思って、それで今度20年前に去年行ってから、去年20年前に行ってから去年行ったんですけど、随分そういうところも片付いてはいたんですけども、やっぱりね、大変だなと思ったのは、教育のある人はみんな殺されたわけですよね。学校の先生とかお医者様とか俳優までも殺されましたから、あとお坊さんとかみんな殺されたもんだから、国が復興するの大変ですよね。だけど奥地の方に今度行きましたらね、やっぱり助産婦さんみたいな人が捕まったら殺されるので、みんな農民に身をやつして、まあ、生きながられたんですね。ポロポロに捕まんないようにして。だけど、密告されたってことがすごく多いのね。だから、密告されるんじゃないか、密告されるんじゃないかって、本当に殺されるんですからね。首をはねられて、穴の中に突き飛ばされたなんかして殺されるんですから。本当に命がけでみんな逃げ惑っていたのが、もう、なんていうかしら、こう、体の中に入ってて、で、密告されたっていうことも、それかされるんじゃないかということも。だから、みんながね、奥地の方でもみんながこう信頼関係がうまくいかない、
ね、もう疑心暗鬼になっちゃう。
そうです、疑心暗鬼になって、あの人は売ったんじゃないかとか、今はもうないと言ってもやっぱり心配。そういう助産婦さんにお会いしましたけどね、本当人間は幸せじゃないと、そういう苦しみが多いとそういう顔になるんだっていうようなね、もう本当にね、そんな年じゃないと思いますけど、まあ50は過ぎてたと思いますけど、もうすごいこうなんか、こう苦しみのシワみたいな顔にあってね、その時に、ああ、日本の50いくつの人はね、みんな綺麗な顔してるのに、楽しいことがない、こういう苦しみがあるとこういうふうな顔になるんだなと思ってね、そういうことももういろんなことのある中でね、そういう精神的な苦しみの多い国の人たちも、みんないろいろ助けて差し上げることは必要だなと思いました。
で、まあ、この25年で世界中の子供たちを取り巻く環境というのは、まあ、先ほどね、その死ぬ数はかなり減ってきているということはありましたけど、その環境の変化、子供たちを取り巻く環境の変化というのは、どうですかね。
私、一応、行ってる、2回行った国は少ないんですね。大体、初めての国になるべくしてるんです。というのは、募金を皆様からいただいて、今、45億5千万ぐらい皆様から送っていただいて、すごいお金をいただいて、それを全部ユニセフに1円のおから全部送って、なんか子供たちの、そこ、私の行った国の子供たちを主に、まあ、使ってもらっているんですけれども、それぞれの国が、1回しか行ってないから、その後どうなったかっていう国では、2回行ったのがアンゴラとモザンビークとアフガニスタンですね。だけど、例えばアフガニスタンは2回行ったのはね、9月11日の例のアメリカのトレードセンターのあれの1ヶ月前に行ったんですよ。タリバンがいっぱいいる時で。 で、その時にタリバンは女の子は学校行っちゃいけないとかいろいろもうすごい規制があったんですけど、うんうん、まあ難民キャンプの中では子供たちに勉強させてやってくれと、そしたら田舎へ帰った時にね、その子たちが教えることができるからってユニセフが言って、私タリバンと交渉して、まあ難民キャンプの中では先生がいたら女の子たち勉強してもいいっていうようなことにしてもらったりとか、まあそういうとしてましたよね。そしたら911があって、それで今度アメリカの空爆があって、タリバン全部いなくなって、その後どうなったのかと思って、もう一回行ったんです。だから二回行ったんですけど、確かにタリバンがいなくなったら、それはもうあの女の先生も全部学校に出てこられたし、女学生もみんな学校に行かれたしね。それであのすごいのは、タリバン時代に勉強していけないと言われても、先生たちはもう仕事、女の人は仕事しちゃいけないって言われても、まあ、お母さんの友達みたいにこんにちはなんて言って、どうしてんのと言いながらも、うちの中でバーッと子供たちに勉強教えてたらしいんです。だからアフガニスタンってすごいなと思うのは、そんなにあの長い間タリバンがいなかったのに勉強があまり遅れてなかったってことはね、すごいことだなっていうふうには思ったんですけれど、何しろもうそれはね、貧しいですから、内戦してたらどこだって貧しくはなりますよね。二度目に行った時は冬だったんですね。アフガニスタンって夏は50度ぐらいあるんです、暑くて。前の時は夏でしたから、8月だったから、次は2月に行ったら零下25度になるんですよ。だからこんな国ってあるだろうか。そんなのにみんな子供たち履くものがないから、氷の上なんか裸足で歩いてるんですよね。難民キャンプでもどこでも。でも本当にね、そういうのはね、でもユニセフは一人の子供を死なせないって私に約束してたんで、まあ難民キャンプなんかにはもう毛布をどんどん送ったりって、毛布一枚で命助かりますんでね。まあそういうふうにはしてましたけれど、次から次とそんな風になっていくので、今またタリバンが、もう今アフガニスタン入れないですね、危険で。だからそんな風になっていくので、でなかなかね、どこがどう良くなったかっていうことは、それでもユニセフはいろんなところに、今予防接種もそうですけど、お水ね、お水って私たちどこでも家の中で飲めるので当然のように思いますけど、このお水が家に来るってことはもうの、しかも飲み水が家へ来るってことはもう本当にこれは先進国だけのことであって、どこ行ったって、もう3キロぐらい行かなきゃ川の水くくめないなんてとかいっぱいありまして、それも川の水も泥水みたいにでもないとね、死んじゃうんだから、お水のないと。だからそういうのを汲んだりしてみんな飲んでるわけですよね。だからそういうことからすると、井戸をいっぱい掘ってあげるってことも大事なことだし、少しずつはまあ良くはなっているとは思いますよね。それからやっぱり木がもうほとんどアフリカないんですよね。だからそれはどうしてかっていうと、日本はね、炭っていう文化があったために、そんなに木切らないでもなんとかなってきたんですけど、僕はそうじゃないから、やっぱり物を穀物食べるんでも、ちょっとお肉を焼くんでも全部木切ったり、草は動物が食べちゃったりして、どんどんどんどん木や草がなくなると、雨がそういうものに染みて水蒸気になって雲になって雨が降るっていう循環がないから、何もないから、どんどんどんどん砂漠がもう広くなってきちゃってね、もうアフリカの半分以上もどんどん砂漠になってますよね。そうするとお水なんか全然なかなかないんです。でもどんなとこでもね、うんと掘ればもうお水は出るそうなんです。だけども日本みたいにこんないいお水が、いいお水で本当に衛生的なお水が出るところどこもないんですね。だからそういうふうにお水をあげることは命をあげることなんで、私たちは当然のことのように飲んでいますけど、こういうのは本当にごく少ない国なので、一番先進国と、そういういわゆる発展途上国とどこが違うかっていうと、お水、すぐ手に入る。で今は皆さんね、もうミネラルウォーターなんか日本買ってるけど、これはまあ贅沢なことであって、水道の水飲んでもね、衛生的なんですから、今の若い日本の人は知らなきゃ、アフリカはお水がないって言ったら、じゃあミネラルウォーター飲めばって言うかもしれないけど、売ってもいないし、そのまま買うお金もないですから、そういうところではやっぱりお水をなるだけあげるということが大事。どんどんどんどん干ばつしてますのでね。それからまあいろんな援助も、まあ前よりは増えてるとは思いますけど、まあなんでしょう、こう次々だからね、逆に言うとね、アフリカなんて、私この今後民主共和国って2年ぐらい前に行ったんですけど、すごい内戦があって300万人ぐらい人が殺されてる人なんですけど、新聞に出ないの。もうアフリカで何かあっても今ね、よっぽどことがないと新聞に出ないんですよね。だからそれも気の毒だと思うんですよ、こんなひどいことがあるのに。でほら、ダイヤモンドやなんかがいっぱい出るんで、今後民主共和国ってダイヤモンドいっぱい出るんですけど、全部ベルギーに持ってかれてるんだけど、国境が9つもあって、よその国がどこから入ってきてもすぐもう取られちゃう状況だから、国のお金は全部もうそういうのを排除するための武器弾薬になっちゃって、学校のこととか子供のこと、病院のことなんて見てる暇がないんですよね。だからそういうのも本当にもったいないか、その今後の方がダイヤモンドさえ取れなければ私たちはもっと幸せだったって。 だってその人たちのためになってないんですか、みんな取られちゃってるんですか、それはもうどこでもみんないっぱい。それからもう一つ、どうしてだろうと思うんですよね。こんなにアフリカは金もダイヤモンドも希少金属って珍しいもの取れた他に、絶対に携帯に必要ななんか雑音を防ぐある金属が必要な、それもアフリカから取れるんですよ。だって携帯なんて最近のものじゃないですか。そんなのにそういうのがアフリカから取れるってことになるとね、どうしてなんだろうって思うんですけど、アフリカの人たちはほとんど携帯持ってないですからね。だからそういうことから考えると、取られるだけ取られて、労働力も取られて、ってね、思うんですけど、でも少しずつでも、まあみんなが教育を受けるようになって考えることができるようになればね、やはりみんな誰かいい。だからオバマさんがね、大統領におなりになった時は本当に嬉しかったですよね。みんなやっぱりもうアフリカ中の人が喜んだわけですから、やっぱり自分たちも勉強しようとかいろんなこと考えるだろうと思うから、そういうことではいい方には向かっているとは思いますけど、どうしてこう次々一つが解決してまた次だろうと思いますよね。とにかく武力じゃなく解決しようってみんなが思わない限りダメですよね。
この番組は学問のすすめというタイトルなんですけど、その25年に及ぶ親善大使の活動の中から黒柳さんご自身が学んだことっていうのはどんなことですか？
政治は随分学びましたね。どうしてかというと、親善大使は人道的な立場で物をしなきゃいけないので、絶対に政治に巻き込まれてはならないという、前提があるので、ただ巻き込まれないためには勉強していかなきゃならないので、行く国々の、勉強してたんで、少しは勉強になりましたね。でもやっぱり子供たちの持っている生まれながらの、そのさっき申し上げたような、どんなことがあっても生き抜くぞっていう子どもたちの強い前向きの姿勢ですね。やっぱりそれが一番。それから小さい子どもは人を疑わないで、例えばルワンダっていうところではね、普通族土族の争いでもう100万人も殺されたんですね。で、私4ヶ月後に行ったんですけど、まだいっぱいその辺に殺された、土族が殺されたんですけどね、土族の人たちがまだその辺にいっぱいもう転がってるような状態だったんですけど、子どもたちはその中すり抜けて全部殺した側の普通族の人たちと隣の難民キャンプのゴマの方へ逃げていったんですよね。で、そういうところの子どもたちが全部思ってることはね、お父さんとお母さん殺されたのは自分がいけなかったんだと思う。自分がそれは普通族土族のこと分かんないから、自分がお父さんの言うこと聞かなかったからお父さん殺されたんだとか、お母さんがやっちゃいけないってことをやったからお母さん殺されたって自分を責めてるっていうのを聞いたときに、なんて子供っていうものは清らかなものだろうと。大人は自分がやったってね、人のせいにするのに。だから、学んだとすれば、どんなことがあっても人のせいにはしまいっていうようなこととですね。やっぱり、子供と同じような感覚で生きていかれればいいなって、ちょっと思いますけど。
なるほど。そうか。まあでも本当そういう子供の姿を見ればこそ、やっぱりその自分に返ってくるというか、そうですね、いう感覚ですね、だからこそ
なんてね、子供はね清らかだって本当に思います、しかもね、それをね、生まれた時はね、ちゃんとどの人もみんな与えられて、みんな持ってると思うんですよ、それがちょっとしてる間にどんどんいろんなことでもって、毒されていってしまうんだと思うのでね、やっぱりなるべく早く日本の子供でもちっちゃい時からそういうものをこううまくこうなんで大人がね見つけてそれを育てていけばいいのにって思いますけど。Let's get knowledge with fun.
さて、親善大使25年というのも非常に長い期間なんですけど、その黒柳さんが司会を務めてらっしゃる徹子の部屋ももう30年以上、
34年になりますね来年になると35年、
うわー、人間でももう十分な大人になってる、
そうですね
年月なわけですけど、まあでもそれだけこう長きにわたって一つのことを続けていけるという、そういうなんか極意みたいなのってのはあるんですか？
リチャード・ギアさんが徹子の部屋にいらしたんですよ、で終わった時とっても気があってね、あの方もすごいいい方で、8個の映画撮ったってこといらっしゃったんですけど、いろんな話したんですけど、はい、君って珍しいねっておっしゃって、
君って珍しいね、
僕ずいぶんいろんなこういうトークショー出るんだけど、大体おざなりの人が多い、おざなりっていうか、もう長くやってるとどうしてもそうなっちゃって、だけどこんなにね生き生きと人に会う人に初めて会ったっておっしゃってくださったんですよ。でリチャード・ギアさんにそんなこと言っていただくなんて夢のようですとか言ったんですけど、確かにどの職業の方でも、どんな若い方でも、お年を召した方でも、私お会いするときにはあんまり区別ないんですね。 全部初めて、どんな仲のいい友達でも初めて会うつもりで会うようにして、でも下調べは全部、まあ、担当の者がしてくれるので、心配なことはなし、一切編集しないで出しておりますので、
生と編集してない
してないです。全部生と同じです、今まで編集したことないです。
そうなんですか、
はい。っていうのはね、編集しないのは毎日のものなので、編集すると雑になるということと、そういうふうにしだすと、ゲストがスカウトってくださいとか、プロデューサーはここを残したいとか、私はここを残したいとか、そういうふうになってぐちゃぐちゃになっちゃうので、
そうですね、
もうね、初めからの条件で、生と同じにやってくださいって頼んで、だから何回も生でやったことあるんです。
そうなんですね。
そうです。編集しないです。だから編集しないためには、下調べが大事になるんですけどね。で、それで、まあ、そういうふうにしてやっているので、なんかね、毎日が、例えば天気がいいから、今日は、なんかピクニック行っちゃいたいと思う人がいるとかってよく言うけど、そういうことないんですよ。今日はね、どんな話だろうなと思ったりね、お洋服がちゃんとうまく合うだろうかとか、自分の洋服でやってますんでね、相手とこう、うまくはいくだろうかと思ったり、まあいろんなことで、初めてお目にかかる方どんな方だろうなとか、知らない職業の方はどんな話だろうとか、まあそういう、なんかね、そういう気持ちがなくなってやめた方がいいと思ってるんですけどね。
なるほど、なるほど。
だから全然、ね、飽きるとか、どの人も同じだと思ったり、若いからだとか、そういうことは一切ないですね。人によってはね、よく毎日見てる人はね、ちょっとこの間、あんまり好き、あの人のこと好きじゃなかったでしょとか言う人いるのよ。私全然そんなことないんですけどね。みんな見る人はそういうふうに見てるらしいので、ね、だけど、そんなことはないんですけど、本当にね、割と新鮮に、時々第1回目のものを見るんですね。森重さんがいらした第1回の、はい、ま、残ってるんで見ることあるんですけど。ただね、言葉が悪くなって、存在になってます、今の方がね。
今の方が。
前はもっとずっと綺麗だったんですけど、まあ、34年前は。ですけど、まあ、世の中も変わってきてるから、このぐらいであれですけど、まあ、敬語なんかももうだいぶ悪くなってるんですけど、でもやっぱりまあ自分なりのね、おしゃべり方で、話していこうと思うんですけど、本当にね、こう、私ね、飽きるってことがないんですよ。
飽きるということはない。
飽きるってことはね、不思議なんですけどね、これどういうんですかね、私、疎開してる時にね、青森疎開してたんですけど、そこの子供たちとね、リンゴの袋張りしてたんですよ、雑誌のこう切り抜いたんでこう袋貼っていくんですよね。そうみんなね、やんだくなったとか言ってみんなやだやだって
もう飽きちゃうけど、
そう私は飽きない、ずーっとやっててね、おめえ飽きねえのって言われてね、飽きない、私ねずーっとやっててね、なんでしょうね、飽きないでしょ、同じことやってても不思議な性格だって自分で思いますよね。それでそういうのね、飽きないの。でもなんかね、それやりながらでもね、なんか面白いことがなんかね見つけてね、その中で結構やっていくの。だからね、飽きるってこと全然ないんですけどね、特に徹子の部屋、それから世界不思議発見はね、ものすごく毎日、毎日っていうか毎回問題がね、難しいからよく考えなきゃいけないからあれなんですけども、徹子の部屋なんかやっぱりね、毎日のことですけども楽しみですね、すごくお会いするのがね。だからね、どうもリチャードギアさんに言ったんだけど、私人が好きなのかもしれないって言ったんですね。それでどんな人の面白いな、いろんなことを考えながらそうして見てると面白いですよ、人ってね。だからそういうことでは、まあ、飽きないです。
常にフレッシュな状態で。
割とフレッシュな状態。でもそれは一つにはね、元気なんだと思います。人間っていうのは元気じゃなくなるとね、どうでもいいことはどうでもよくなっちゃうんですよ。ね、そうでしょ。お腹空いてたりとかね、疲れてたりすると。まあ、そういうことがね、割とないんですよね。
なるほど。
だから元気だからかなと思います。
なんで元気なんですか、そんなに。
生まれつき。
でもなんか普段から心がけてることとか。
心がけてることはね、まあ、この頃ね、ジャイアント馬場さんがどうしてもやんなさいとおっしゃってくださった。ヒンディスクワットをやってること、
ヒンディスクワット
やってますよ。
やってるんですか。
寝るとき50回や
る、毎日。
それはジャイアント馬場さんがね、徹子の部屋にいらしたときに、聞けばあなたは100歳まで舞台に出たいそうですけど、だったらヒンディスクワットはやんなさいと。まあ膝の屈伸運動ですけどね。で、これをね、毎日30回やってればね、絶対大丈夫ですと。っていうのはね、今はいいけど、年を取ってくると、昨日できたことは今日できなくなるって。だけど昨日できれば今日もできるんです。だから毎日やってくださいって言われて、入っていったら、それから1ヶ月ぐらいしてジャイアント馬場さん亡くなっておしまいになってね、遺言みたいになったんですね。じゃあその日からずっともう10年ぐらい毎日寝る前に、たまに忘れるともうすぐパッと飛び起きて遺言ですから。そうで、ね、30回っておっしゃったけど、まあ一応50回やってるね。で50回やるのと、あとは30分ぐらいちょっとうちの周りほっついて、どんどん歩いて、歩く、ウォーキングする、はい。そんなことぐらいはちょっとやってますし、 面白いのはね、1キロずつの、こう、重りの入った運動靴があるんです。うんうん、それを履くと、30分のところは15分でいいっていうね、靴でね。すごい面白いの。それ面白いのは、脱いだ時に、はい、脱いだ時に体が軽くなっちゃうもんだから、靴の紐脱いだ時に、ポーンと2メートル飛んで、そこにタンスがあったんで、キッって横に曲がって、キッキッって2メートルぐらい行ったかね、気をつけなきゃいけないんでね。それね、靴履いてると面白いんですよ。だからそこの会社から、はい、それは通販かなんかで買ったんですけど、この間ね、私がその話なんかでしてたら、うん、この800グラムって出たんで、ちょうどいいと思いますから、お送りしますって待ってるんですけどね。うん。だそういうのをやって歩いて、あとは特にしてないですけど、そういうのやったり、うん、まあよく食べますね、それからね。
ああ、そうですか、うん。
本当にね、食べるのはちょっと気をつけないといけないなと思いながらも、お腹空いちゃうとね、我慢ができなくて、でまあ、私ね、ユニセフの親善大使やっててね、その食べていいのかなと思いますけど、でもまあ元気じゃないとね、子供のこともできないしと思って、ね、うん、まあ贅沢じゃないからいいかなと思ってるんですけど、うん、まあよく食べます、ね、なあ、
よく食べてよく動いてと。
そうですね。よく寝て。
よく寝て。うん、寝て、うん、そうか、そこでそんなに元気でいらっしゃる。
それからあんまりくよく、反省を母の体内に忘れてきたって言われてるんですけど、昔からね。まあ反省はしますけど、うん、あんまりくよくはしないたちなんですね。だから寝るときはさっさと寝ようって決めてるんで、うん、うん、で考えある時明日考えようと思って、うんうん、あんまりただ寝る前に私氷小豆がすごく好きなんで、この頃悩んでるのは、うん、寝る前に氷小豆を食べて寝ない方がいいんじゃないかなって今思っててね。それはどうしようかなとちょっと考えてるぐらいのことで、はい、
そうですか、
万事世の中大変と思いながらそこのとこはね、そういうふうにして寝てるんです。
なるほど、そうですか。今現在私はインタビューの達人にインタビューしてる状況なもんですから、
いいえ、
非常に恐れ多い状況なんですか。
そんな、いえいえ。
でも、インタビューという、まあ、テスコの部屋インタビュー番組だと思うんですけど、インタビューする上で、こう、心得というか、ここは外せないというポイントはご自身の中でございますかね。
そうですね。まあ、下調べしてくれたこともあるんですけど、うんうん、ここは聞きたいっていう私自身の興味のとこ、うんうん、それから一般の方が聞いてらして多分ここは聞いてほしいだろうと思うとこ、
なるほど、
そこの二つは外せないっていうのはありますね。
あ、
うん、
はあはあ、
でもその方が嫌だと思うことは絶対聞かないです、
うんうん、
ですからってそういうの聞くと伺うとやっぱりほらもうみんな何か聞かれるんじゃないかと思って初めからこう心開いていただかないといけないので、
うんうん、
まあ一応何も聞かないってことになってるんですね、
うんうんうん、
でもその割にはみんなね、そのこと聞いてるって時々言われるのね。だから、いや、私は聞いてないですって言うんだけど、だから皆さんちゃんと話してくださるので、まあいいかなと思うと、ああ、よくあんなこと聞けるわね、なんてよく言われるんですけど。で
もなるほどね、うん。そうですか。まあでも、ご自分の聞きたいことと、それと、まあ、多分、見てる方が聞いてほしいと思うことは、
半分半分。
半分半分で、そこはきっちり、
それはまあ見てらっしゃる方の方が多いかもしれませんね、うんうん、自分が聞きたいと思うことは興味のあることはね。
なるほどなるほど、うん、そうか。でもやっぱりそういう心持ちだと最初におっしゃっていただいたようにその常にフレッシュという状況が保てる
かもしれないですね。そうです、そうです、そうです、
うん、
だからね悪意を持って臨んだりとかするとね、うん、疲れると思いますよね、
うんうん、
まあ、悪意を持って臨んでないの で、
うんうん、
で全部悪意でやれと言われたらやれないことはないと思いますけどあんまりやりたくない
なるほど、
うん、だからできれば、うん、まあ、その方がいらしてどんな方が知らないんだけどお会いしているうちになんて素敵な人なんだろうってみんながその方のことを思ってくださればよかったって自分で思えることなんですね、
う
ん、
そうですか、うん、はい、わかりました。黒柳さんを突き動かすそのバイタリティとかエネルギーの源にあるものは、まあ、よく食べよく寝てよく動くということは、うん、まあ、さっきおっしゃっていただきましたけど、その根源にあるものっていうのは何なんですかね。なぜそこまで。
そうですね、うん、やっぱり小学校1年の時に私退学になりましたからね、窓際の取ったから書きましたけど、退学です。
退学、
それはね、退学なんかさせちゃいけないそうですけど、うん、やっぱり窓からずっと表見ててね、すいませんなんて歩いてるおばさんにねえねえおばさんなんて話したり、それからいわゆるストリートミュージシャンっていうんですかね、ちんどん屋さんがすごく好きだったんで、ちんどん屋さんちんどん屋さんってそこ学校のそばに静かに通るんですよ。でもね、私お願いしますって って言って、みんなに来たわよって言って、みんなわーっと窓のとこ来て、一曲お願いしますなんて、ちゃんちゃん、ちゃんちゃん、ちゃんって言って、行っちゃうと、みんなお席に戻るんだけど、私ずっと戻らないで、そこにいたりなんかしたでしょ。で、退学になったりしたいろんなことがあったので、やっぱりね、そういうことがあると、母が、私が二十歳になった時にあなた退学になったのと教えてくれてるんで、私は別に何もこう、コンプレックスなくずっと来たんですけど、でもやっぱりなんかちょっと私他の子と違うとこあるかしらって自分で思ってた、そういういろんなこととか、NHK 入って、私も NHK からテレビ女優第1号で出たんですけど、それも自分の子供に絵本を上手に読んでやろうと思ってお母さんになって NHK 行ったんですけど、まあ、初めは個性が邪魔だって毎日下ろされて、1年ぐらい下ろされてたんですね。そのうち個性化の時代になったらもうバーって仕事が来て、そのまま今56年ずっとやってるんですけど、でもやっぱりね、初めにそういう出発点が全てね、要するに至らない状態で始まった人生なもんですから、なんかそれを自分でね、ちゃんとしなきゃいけないなって、ね、常に思うんですよ。みんなが大思いになるより以上にね、きっと私ちゃんとしないといけないなって思ってね、それがね、多分こういうふうに長続きさせてくれてることかなと時々思いますけど。
なるほど、そうか。じゃあその根源的にあるのはもっとちゃんとしなきゃっていう思い。
そうですね。それからやっぱり女優としても、そういう女優なんかになるのはうんと綺麗で、それから昔からずっと訓練した人がなるのであってね、そんななんだかお母さんになろうと思ったら人間がプラッと来てなっちゃいけないだろうと思って、だから私ブロードウェイって勉強したりとか文学座入って勉強したりとかいろんなこと勉強したんですけど、それでもやっぱりなんか足りない違いないっていつもこう思ってるもんですから、なんかね、ちゃんとやんないといけないなっていうのが常にあるんですね。それがもしかすると私の元気につながってるのかもしれない。だけどそう負けず嫌いじゃないんですよ。だけどやっぱりちゃんとやんないといけないなっていう、それからやっぱり楽しいことは面白いでしょ、だからそういうことをやっていくのはいいじゃないかって、ちょっと思ってるので、
なるほど、
そういうのは全部ないまぜになって、
足りないという、
あまり参考にならないですけど、
いや、まあ足るを知るというのはありますけどね、でも足りないということを自覚されて、それをどうしようかというのが、
そうなんとかしなきゃなってずっと自分でも思って、
そうなんですね。本当に何十年にもわたってやってらっしゃる徹子の部屋、そしてユニセフ親善大使もね、25周年ということですけど、今後果たしたい使命、じゃあその徹子の部屋の行方からまずお伺いしたんですけど、徹子の部屋いつまで続くんですか？
一応50年までって今言ってるんですね、みんなで。
50年、
50周年までやりましょうってみんなで。
あとじゃあ16年は最低ありますね、
だからね、はい、90過ぎんですよね。でも私が思ってるのは、はい、90過ぎれば、ずいぶんいろんなこともね、ズバッと伺えると思うんですよ、はい。まだズバッと伺えないことがあって、ちょっと遠慮がもちろんありますよ。まだまだあります。
そうなんですね。
だけど、90になったらね、相当聞ける。はい、本当は100が一番いいと思うんですよ。はい、100になればね、はい、どんなことも聞けるし。
まあ大体みんな後輩ですもんね。
そうです。今だってほとんど上の人少ないですけどね。でも今まだ上はいらっしゃいますけど、100になったら相当でしょ。だからその時は何でも伺えるなっていうことが一つ楽しみ。
なるほど。
だけど、徹子の部屋は90いくつになった時にちょうど50年。だからみんなね、担当の人がね、みんなそこまで長生きしないか大変だって言ってね、特に若い人たちは頑張ってねって言ってね、まだあと十何年あるんだからとか言ってるんですけど、はい、でもみんな一緒にやっていきましょう、そういう仲がいいのね、だからみんなで頑張ろうなんて言ってますね、はい、それがテスコの部屋では、それと同時にいろんなこと変えないで今のままやって、はい、私ね36年同じ頭やってるんですよ、テスコの部屋で玉ねぎ頭って、はい、あれ50年もずっとやってったら一人の人間が50年やった番組も少ないと思います、同じ頭それはあれはどうしてあの頭にしてるかっていう、玉ねぎ頭はね、あれね、司会者ってものは後ろから映るときが多いんですよ。
ああ、そうですね。
だ髪の毛バサバサ下がってると、はい、首がね、見えてないとね、とか言ってるときに、髪の毛が揺れてるだけだと分かんないんですね。首が出てると、私がハーハーって言ったときに、ああ、この人はうなずいてるとか見えるので、一応物を聞く立場の人間として、私は首出してた方がいいっていうか、
あの
頭してるんです。
だからあの頭なんですね。
そうです、あの玉ねぎね。それから司会のときはタイガーの頭。だからゲストのときはどんな頭、今日の頭なんか爆発みたいな頭ですね。
これでも初めてね、そう見させていただいて。
これでもいいわけなんですよ。これやっぱり自分で何か伺うときは、うまくいかない、それでとにかく50年、やろうっていうのが、あれですね、それからユニセフはあの期限がないんですよ、できるまでっていうんですよね、ですから相当暑いとこ、一番暑いとこは今で63度ありましたから、ね、
63度、
ニジェルっていうとこね、ところが私はね暑がらないんですよ、結構ね変な人間でね、ここちょっと暑くありませんってニジェルで聞いたらカメラの人が、クリアネイさん冗談言わないでくださいで、これ63度ありましたから、えっ ったら、日本から持ってきたね、寒暖計でピューって赤いのがね、63のとこまで行ったら、赤いのがピューって上から出ちゃって、もう壊れちゃったんだけど、63度まではありましたってね。黒柳さん車に戻らないと、僕たちも戻れないんで。で、もう、もちろん傘もないし、木もないし、もう砂漠の中でね、牛が死んで、もうかわいそうだから見てたんですけど、だからその時63度で照り返しもあったから70度ぐらい。そこでちょっと暑くありませんっていう性格だから、ちょっとまあね、ユニセフの親善大使には向いてるかなっていう。それからあと、こう、瓦礫の山とか、物が壊された、すごい、こう、なんていうかね、あそこのインドネシア行った時ですけどね、コアダウチのスマトラ沖地震なんか。何キロにわたっても、瓦礫っていうか、全部壊れた木の、もう、ザーッと、どこまでもどこまでも続いてるようなところを歩いたりとか、あと破壊された、ゲリラに破壊された、例えば、発電所とか、そういうとこ足元がゴロゴロゴロゴロして、すごい足場が悪いんですよ。そういう足場の悪いところをとにかく転びもしないで歩けたりとか、飛行機上がってる降りたりですね、小型飛行機乗ってる降りたりとか、そういうことできる限りにおいては、ユニセフもね、やれる。だからそのヒンディスカットもやっていかないと、この間の山のすごい、ものすごいネパールの山も登ったりなんかしたんで、そういうところは、やれるところまでっていうので、当分までやらせていただこうかなとは思っています。
なるほど。じゃあ、まだまだ。
そうですね。まだ、自分では、元気なつもりなので。
いや、相当元気ですよ、それは。
でもね、はい、私、仕事をいつ辞めたらいいかとかって、みんな、思うじゃないですか。辞めたらいいかっていうよりも、もうちょっと自分で分かんなくなっちゃってる時に、近藤正彦さんが、
はい、
マッチが、はい、黒柳さん辞めた方がいいよって言ってくれるってことになってんの。あの人がね。
あ、そうなんです
ね。時々マッチが黒柳さんって言って、辞めろって言うのって、いや、まだいいよって言われるんですけど、
なるほど、
マッチに行ってもらうことになってるんで。
そうですか。
だからね、ちょっと50年までは行ってもらいたくないなと思ってますけど。
そうですか。
歩くのやなんかもそうですけど、やっぱり頭がね、きちっとついていかれないようになっちゃうとね、やっぱり困るので、だからそのためにはやっぱり頭を働かせてて、ああいうふうには思っていますけど。
なるほどね、わかりました。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか？
それはやっぱりトットちゃんの学校の校長先生ですね、小林創作という先生でしたけど、
小林創作先生、
ええ、はい、この方は子どもの教育をかけては本当に天下一品だと思って、その先生に捧げるために窓際のトットちゃんって本は書いたんですね。でその先生に、私はこの学校の先生になってあげるって言ったんですけど、結局焼けちゃったりなんかしてなれなかったんですけど、私は普通の小学校退学になって、そんなわけでね、その学校行ったんです。そのこと知らなかったんですけど、退学になったんですね。で先生は毎日私に会うと、どこで会っても、君は本当はいい子なんだよって言い続けてくださったんですね。君は本当はいい子なんだよって。私はもうね、なんとか反省がない人間ですが、私はいい子ですってずっと思ってたわけね。私はいい子ですってずっと思ってたんですが、大人になってね、あれ、本当はいい子なんだよって、あれ、本当ついてたって何だったんだろうと思って、それをトットちゃん書いた理由の一つでもあるんですけど、はい、これは他の先生とかいろんな人から困ったんですよって言われてるんだけど、先生は君の本当のいいとこは僕は分かってるよというおつもりだったか知らないけど、言い続けてくださったんですね。で、この言い続けてくださったためにですね、私は全然コンプレックスがありませんでしたから、どこへ行こうとも、私はいい子ですって校長先生言われたんだから大丈夫と思って、何かを飛び越えようとか乗り越えようと思うときには、なんとかなるんじゃないのって思ってやってきたんですね。やっぱりその校長先生の言葉がなければ、私は多分もっとなんかとってもちゃんと皆さんの中に混ざっては何をやってもダメって言われて、ちょっと混乱した大人になったと思います。本当にね。だけど校長先生のおかげでなんとか私の話を何度も聞いてくださったし、あの先生がやっぱり私にとってはいい先生だと思います。
本当はいい子なんだよと。
そう。
で
その先生に教わった子供はどんな障害を持った子供でも誰もコンプレックスを持っていませんでした。それは本当にびっくりしちゃって、背が伸びない男の子に本当にコンプレックス持ってないか聞いたんですよね、トットちゃん書くときに。したら、全然って。それは校長先生がすごい上手にやったんですね。だって運動会はその高橋君って背が伸びなかった子のためにできてるようなもんで、全部競技がその子が一番になるようにできてたの。それは私たちは気がつかなかったんですね。だから打倒高橋君つって運動会の時いつもやってた、もういつもやられちゃって、でも運動会の時の商品がね、鉛筆とか消しゴムじゃないんですよ。おネギとか、そういうキュウリとかだったら嫌だな、うちも高いのと思いながらも、そういうのだったりね、そういういろんな面白いことがいっぱいあったんで、窓際のトットちゃんで書いたんですけど、あれはあの先生に、校長先生に読んでほしかった。でももう書いた時はね、亡くなってたんだけど。
ラジオ版学問の勧め、本日は女優の黒柳徹子さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問の勧めスペシャルエディション、ラジオ版学問の勧めスペシャルエディション、女優の黒柳徹子さんをお迎えしてお送りしました。いや、黒柳徹子さん本当に何ですかね、もうものすごいという形容しかちょっと今出てこないんですけど、いや、あのエネルギー、バイタリティ、これからもまだまだ全力で走り続けていかれるんでしょうね。いや、それをぜひとも追いかけ続けたいと思ってます。そして、今回のネパールの訪問の、まあ、報告というかですね、その様子のご紹介するテレビなんですが、8月16日午後2時からテレビ朝日系列24局で放送されるということになってますので、こちらもぜひチェックいただきたいというふうに思います。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、釜田健でした。